ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは GoTo ラーメンキャンペーン実施中、マクオト。
それはもうずっとやってたんじゃないんですか、ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
キャッシュバックはないんですけどGoTo できるもんなら GoTo しましょうと。
ほう。ちょっと意識が変わったっていうとこですか？
全然そんな感じないです。
いやいや、ということ
ただ GoTo したいなっていう。ああ、
したいなっていうね。
したいなっていうのと、うん、先日北海道行ったって言ったじゃないですか。
うんうんうんうん。ラリーの取材
ですね。はい。
うんうん、
で、宿泊ホテルの、
うん、
GoTo キャンペーン絡みの書類をもらうのを忘れてて。
え、GoTo キャンペーンってなんかいるの？
なんか領収書の他に宿泊証明が必要だったらしく、
はいはい、
それをもらうのを忘れたんですよ。
は
あ、でホテルにちょっと再発行お願いして送ってくれませんかと、
は
あ、お願いしたら、佐川の着払いで届きまして。
おう、書類が
書類が、紙が2枚、封筒の上に、
う
ん、ヤマトだったかな、ヤマトの伝票ペッと貼って、
うん、
着払いできまして、
うん、
1200円送料で、キャッシュバックで1000円いくのかなっていうのがちょっとあってこれはやらなくてもよかったかなっていう。
なぜに宅配便みたいな。
そう、まあまあね、あちらホテルさん側もお金ね、そんな50円100円とはいえ、
あ、そういうことか、
積み重なったら結構な額になりますから、
あ、
うん、それは仕方ないとは思うんですけど、いや1200円はびっくりと思って。
そうだね。え、勉強してか GoTo キャンペーンってさ、
はい、
そもそもはもう行った時点で安かったりするのかと思ったの、違うんだ。
今はそう、楽天トラベルとか、
うん、
そういうのをかませれば多分、うん、購入した時点で安くなってるはずなんですけど、
うんうんうん、
僕がそのホテル取った時点ではそれを全くかませない状態で取ってたので、ホテルに直接、
はいはいはい、
で後から申請するタイプだったので、
うんうん、
それは失敗したなと。
でもそういう形なんだね。もう全然使うことがないだろうなっていうのがあったんで全然チェックもしてなかったんだけど、
うん、
なんかかなり混乱があったんでしょ、その旅行代理店とかも、どこまでが認められててみたいな。
まあまあそうですよね、東京は除外とかもありましたしね、
うん、なんかね、いろいろあったっていうの、うん、ニュースでは聞いていたんですが、でもじゃあその1200円元が取れるかどうかわからないけど、
もうわからないですね。まだ申請、書類は来たんですけど、
うん、
まだ申請してないので。
それ何パー戻りますよとかそういうのわかんないで申し込む。
どうなんだろう、わかんのかな。
だって
なんかでも楽天トラベルとかでやると、例えば7000円の宿が5000円になるぐらいの還元にはなってるっぽいので、
うん、
うん、
まあでも家族旅行みたいなんで人数が増えて掛け算が日数が増えてってなると大きいけど、
うん、僕一人だったし別にね、1200円かけてまで書類取り寄せることもなかったかなそもそもファックスとか PDF でもできなかったのかなっていうね、後から。
そうね、
まあ仕方ないです、それは僕のミスなんで
ちょっとかわいそうだけどああなるほどね、そうか。まあでもそういうのを使う、なんか今の旬の話題のものを使うっていうのが、
なんかそう使えるんだったらね、
うん、
使うべと、
うん、っていうか、なんか俺はもう全然その縁のないものを、なんか、
まあそうですよね、
その夢の国での お話みたいに
夢の国そこまで遠い
そこまで遠い感じだったのでみたいなそんな感じがしましたが、でですね、僕の方から一個、まこちゃんも一緒に行った、石巻にいた時間、
はい、
舞台ですが、石巻港に停泊したピースボートの船の中で、一緒に見ました舞台なんですが、これオンラインでやるよっていうのはこの番組で話したんだっけ？
前回喋ってます。
で、見ました。多分見てなかったんだよね俺話してた時点
で、うんうん、そうですね、うん、
で、まあ、ちらっと見た限りは、まあ、まんま一緒だったよみたいな話をしたと思うんですが、一応前編見まして、まあ、まんま一緒でした、うん、まんま一緒なんだけど、要はあの時はライブで見てるわけじゃないですか、目の前で、
はい、
で今回まあ画面の中でオンラインでっていう形で、まあオンラインとはいえリアルタイムではなかったので、なんて言ったらいいだろうな、ライブ配信ではなかったんですけど僕の場合はね、一通り見させてもらいまして、やっぱり舞台で見るっていうそのライブ感とは違って、そのオンラインで家で見るっていう風になると、
うん、
舞台ものってちょっと一段落ちるかなと思ってたのね。
あ、正直そう思いますね。
なんかさ、やっぱり、ね、その目の前で見るライブ感には勝てないだろうみたいな、まあ、確かに、目の前で見た1回目っていうのもあるのかもしれないけど、やっぱりあのライブ感で見るのがやっぱ最高だとは思うんですけど、
うん、
でもね、思っていた以上に良かったです。
うん、
オンラインだからこそっていうところがいくつかやっぱりあって、これ舞台が終わった後に、出演されてる3名の方が、福島さん、石倉さん、田渕さんがオフトークみたいな感じで少し入ってるんですよ、そこの映像もね、
うん、
で、まあ、その中でやっぱりそのこの3人の方もやっぱりオンラインでやるっていうのは今回が初っていうことで、要は最後はありがとうございましたっていう挨拶するのに会場には誰もいない状態じゃないですか、
うん、
こういう風にやるのは初めてだねみたいなオフトークが入ってたんですけど、まあ、その中でも話が出てたんですけど、やっぱ家で見れるっていうこと、その、劇場に足を運ぶとか、そういうことをしなくても見たい時にポッと見れるっていうのはやっぱ一つのメリットじゃないですか、
うん、
あとその、自分の家なので周りを気にせず好きな時に見れる時間が、まあ、自由っていうのと、周りを気にしなくていい、その飲み物を見ながらだったり、まあ、この番組的に言うと、まあ、ラーメン食べながらも見れるし
まあまあ、
まあ、そういうメリットもあるし、あとねもう一つ大きいのは、なんかこの、今回のやつは6カメかなんかで撮ってるらしいのね、
うん、
でちゃんとスイッチャーさんが入ってて、シーンごとにこうカメラが切り替わっていくんだけど、ごくすごく自然に変わってくんだけど、変わってからねあんまり意識しなかったんですよ、
うん、
だけどやっぱり舞台で見てるときって全部のステージが見れる状態の中からどこを見るかっていうのがリアルタイムで自分が選んだところを見てるわけじゃないですか。
そうですね。
だけどそのスイッチャーさんの選択によってこう丸い言い方する、ネガティブな言い方するとそこを見せられるっていうような感じがあるんだけど、
うん、
その押し付け感もなくてすごく自然にこう見れていて、で逆にメリットとして それぞれの演者さんの表情とかがやっぱりしっかり見れるんだよね、
うん、
この間行ったそのピースボードの船の時だとそこそこ距離があって見れたじゃない、
そうですね、
まあ、それでもまあそれぞれの表情みたいなのは分かるし、そこら辺は気にならない感じではあったんだけど、まあ、よりしっかりその3人の表情が見れてっていうのが、まあ、大きいかなっていう。このライブはこれはこれでありかなっていう風に見させてもらいましたけど、
うん、
でまあ内容としてはあの震災からしばらく経った冬ぐらいのお話で、あのボランティア団体の代表の人で、そこでレギュラー的にこう長期間にやってるヤスで、バイトなんだけど、そこの石巻にボランティアするためにバイトを辞めてきちゃうひとしくんっていう3人が、その当時のね様子を、紹介してる舞台なんですけど、一回見てるから内容知ってるし、ほぼまんまそのまんまやってるようなイメージなんだけど、まあ、やっぱり、あの当時の様子をすごく表しているなっていうふうに思っていて、あ、やっぱりいいなこれっていう、オンラインじゃなくてリアルな舞台がなんか見るきっかけがあったら行きたいなと思ってたんですよ。
はいはい。
まあ、ただちょっとねこういうコロナの状況になっちゃったので、なかなか、まあ、なんか予定してた広島かなんかも延期のままだったという話をされてるみたいですけど、まあリアルでこう見れる機会っていうのはちょっと先になっちゃいそうだし、まあ、今見れるなら、まあ、見たいなと思って、見させてもらったんですが、なんていうのかな、こう定期的に見たいなっていう、ぜひあの頃の様子を思い出して、行ってた頃って結構忘れられるのが怖いっていう現地の人が言ってたのがすごく印象にあって、実際もうね終わったことになってたりする感じじゃないですか。
うん、まあまあ正直そうですね。ね、
でまあそれ以外に何て言ったらいいのかな、他にもねいろんな、まあ、九州だったりとか、その後にあと広島も水害とかっていうのも。東日本の後に大きいのあったよね。
ありましたね。
だからいろんなところでその後に災害が続いてるから、まあ、東北だけっていう風に見てられないっていうのはあるのかもしれないけど、でもやっぱりねなかなか、元に戻るまでには、まあ、元に戻すっていうことではないんでしょうけど、なかなか時間がかかることなんだけど、まあ、他の方に、ね、みんな注力というか、関心がいってしまって東北がみたいなのがちょっとね、たまにこういうのを見つって当時の感じを思い出して、じゃあ今どうなってるのかなっていうふうに気にかけてもらうのにはすごくいい作品なんじゃないかなっていうふうに改めて見て思いましたので、で僕が見た当初だと3日間分だったかな、の販売しかなかったんですが、その後、アーカイブを販売しますみたいな、そのオフトークの中でもちょっと話が出てたんですけど、8月11日の火曜日12時から販売が開始されておりました。で、8月31日の月曜日の12時まで、アーカイブが販売されるそうです。で、買うと1ヶ月だったかな、1ヶ月間、見られるそうです。
一応期間限定なんですね。
うん、そうだね、一応期間限定だけど、まあ、31日までに購入すれば、まあ、約1ヶ月間レンタル、購入から1ヶ月間視聴可能ですってことなので、なんていうのかな、レンタルビデオの1ヶ月借ります的な感じのイメージかな。うんうん、で、それが、僕が見た時と同じか、税込みで2000円で、そのうちの1500円が、うん、九州の豪雨災害支援の活動に寄付されるそうです。で、僕が見た時の 売り上げが90何歩だったかな、100名弱ぐらいだったので、実績として146万8500円の支援がすでに今回されたようです。なので、そういった風な形にも、でも本当大丈夫なのかなっていう、2000のうちの1500円寄付しちゃって、この3名の方たちは、まあ3名の方、まあ、プラススタッフの方もいらっしゃるんでしょうけど、
まあいるでしょうね、
大丈夫なのかしらみたいな、感じはしてはいるんですが、まあでもぜひこれね、頑張って続けていただきたい作品なので、まだご覧になってない方とかね、余裕がある方は一度ご覧になっていただけると嬉しいなというふうに思います。
はい、
ということで石巻にいた時間のライブ配信、これ配信間に合うかなちょっと微妙なラインですが、間に合うようだったらぜひ今あ31日間に購入いただければ1ヶ月間は見れるということなんでね、
うん、
時間には多少変えるタイミング変えていれば少し余裕があるのでお試しいただければと思います。
はい、
ということで、今週私の方からはカップ麺2つ、日清さんのあのカップ型、
うん、
コップ型、2つ、濃くてうまいタンメンと麺までジンジャー濃厚味噌ラーメンの2つ。
うん、
これセブンで買ったんだっけかな。
これセブンに売ってましたね。
あ、じゃあセブンだやっぱり。まあもうパッケ、これ結構ジャケ買い的なとこもありました。このパッケージ好きで、このタイトルも好き、
うん、分かりやすいですよね
もうザっていうね。で食べてみました。まあその通りです。麺までガーリックっていう、まあやみつき担々、かなりガーリックです。
おお、
やみつき担々じゃないわ、やみつきタンメンね、
タンメンですね、
タンメンなんだけどがっつりなタンメン。カップでこういうなんかがっつり系なタンメンって珍しいかも。
おお、そこまで。
タンメンってさっぱりした感じのラーメン食べたい時に食べるものみたいなイメージがある
んですけど、まあ野菜も多いですしね、
うんうん
うん、
これ結構ねニンニクが本当に強烈、ちょっとまあ仕事の合間にも食べちゃうんですけど普段気をつけてる方は要注意かも。
これガーリック練り込み麺って書いてますけど、うん、もう麺にニンニクが、
うん、もうね開けた瞬間、あ、お湯入れて開けた瞬間もうふわーです。あ、これ結構きてるわっていう。で、麺にニンニクの味がって言われるとちょっと分かんないかな。でもも
う全体が
全体がで味はねすごく美味しいんですよ、
うん、
濃いんだけどあのやっぱがっつりくるね。あの結構コップ型だから量としてはそんなにはないと思うんだけど、なんかすごい食べた感がある。この麺もね、なんて言うんだろう、しっかりしてる感じ。フライ普通の、昔ながらのフライ麺なんだけど、
うん
うん、食べ応えがあるっていうのかな、ちょっとそんな感じがした。で、神社ですよ、まあ、これ、はい、タンメンのこのニンニクが来てるからと思ってこの神社、これもまんま生姜です。
ジンジャーは味噌ラーメンですね。
味噌ラーメン。で、この味噌に生姜、逆な感じがしてて、味噌でまあニンニク、
うん、
でまあタンメンで生姜みたいな。
まあそれもあるありますよね。そっちの方がイメージ強いかな、
かなみたいな感じがして、味噌にジンジャーってどうなんっていう気がしたんですけど、なんとなく味噌ってね、 最近推しております辛味噌系の、うん、なんか合わせるものって赤唐辛子、赤いあの唐辛子な感じのイメージが強いので、
うん、
生姜って思いながらいただきましたけど、がっつり生姜なんですよこれも、だけど美味しい。あの味噌に生姜ってこんなに合うんだって思うぐらい、
うん、
ここまで強烈だと効くのかもっていう。でこっちも麺がねやっぱりそのいい感じなんですよ、
食べ応えある、
食べ応えある、わしわし麺まではいかないんでだけど、なんかそれに近いニュアンスのしっかりこう食べ応えがあってっていう感じなので、小腹空いてる時とかにはこういうパンチがある、しかもなんか食べ応えがある感じのこの2つはありかなと、これはおすすめでございます。
買ってはいるんですけどね。
ああそうなんだ、
うん、うん、まだ食べてない。
美味しいですよなかなか。どっち買ったの？
どっちも買ってます。
あやばそうだよね、うん、聞いてから愚問だったなって
愚問だったな
思いました。
これなんかすごいいっぱい書いてますね、横見たら。
あ、じゃああのパッケージのあれ、ね、
パッケージ、
うん、
なんか味噌今見てたら行く味噌来る味噌とか書いてあって結構面白い。
うん、本当だね。なんかいろんなキャッチコピー的なものが敷き詰められているような感じの。でもなんかこのパッケージがこういいなと思って、このデザインで最初だったんだよね。でよくよくこう見たら、うん、いやすごいじゃんと思って、こんな尖ったあれなのねっていう感じで思わず買った感じだったんですけど、
うん、いいですねこのパッケージ、
うん、僕もすごく好きなテイストのデザインでございました。
はい、
で味も好みです。で、あとお店カンパチシリーズ第2弾、行ってまいりまして、カンパチから第2弾でもうすぐカンパチを外れてしまいますがっていうのはカンパチ沿いにあるラーメン屋さんに行ったら外れたっていうか、どうも潰れちゃってたっぽいお店だ。この時はあの単にお休みなのかなっていう感じだったんだけど、その後行ってみたらまたやってなくて、もしかしたら潰れたって、よくこう周りを見ると中の排気のダクトとか外れて、うん、
あら、
なんか放り出されてるような感じになってたので、
もうそれはですね、
あーっていうね、ちょっと残念な感じだったんですが、まあそこをまあそれがもうきっかけだったので良かったっちゃえば良かったんですが、まあ、そこから近いところ探して1本2本裏ぐらいになるんですけど、ちょっと裏に入ってったところ、東急多摩川線の宇野木駅のすんごくそばです、
うん、すんごくそば
あのお店から多分歩数で数えるぐらいな距離。
ああそんなにすんごくそば
2,3 軒隣が駅みたいな、そんな感じ。おうおう、なのでもう多分、お店の中にいても踏切の音が聞こえるぞみたいな、
うん、
そんな感じの距離感です。なので駅着いてこう周り見渡せば見える、見えなかったら多分向いてる方向が違うよそれぐらいの感じ、行ってまいりました。まあ、さっきも言いましたけど、狙って行ったわけじゃなかったので、ちょっと何の前知識もなく入った感じ。ただお店には思いっきりつけ麺って書いてあって、
うん、
うのき堂って書かれているだけで、お店もね、あの表に何かがあるとかっていうのはほとんどなくて、この上のテントとか看板、上についてる看板がなければラーメン屋って分かんない感じ、
お
なんか、うん、っていう感じだったんですけど、まあ行ってまいりまして、まあ、一応つけ麺欲しいっていうのもあってつけ麺行ってまいりました。で、なんかねお店はカウンターで5人かな、5人6人ぐらいと、 4人掛けのテーブルが1席なので、店内で食べれる人数はそんなに多くない、
うん、
で結構人気っぽいです、行った時外に並んでる人はいなかったので突撃したんですが、満席で、待ちました。
お
で僕らが入ったら入れ替わりぐらいでやっぱり待ちが出て、見ているとマックス4人かな並んだ状態で、まあ僕らが食べ終わるまでにはその人たちが入れ替わりで入ってたぐらいな感じ、
うん、
が2時半です。
うん、
なので結構人気なのかも。
そうですね、その時間でそんなにいるってのは人気ですね。
ね、なので、結構人気、まあそれでちょい待ちぐらいで入れたのはたまたまラッキーだったのかなみたいな、そんな感じだったんですが、いただきました。つけ麺、ピカピカな麺のパターンです。
うん、
加水多めな感じの麺でコシがあってブリ系な感じ、
はい、
だけどね、つけ汁、なんか結構濃い茶色、
うん、
でちょっと粘度がある感じ、
はいはい、
ドロッとまではいかないけど、明らかにサラッとじゃないんですよ、
うん、
粘度質というかとろみがあるぐらいなイメージかな。で、食べた瞬間美味しいんですけど、
うん、けど
ね、なんかずっとね、なんだろうっていう、なんとなくちょっと違和感があって、
ほら、うん、
美味しいんだけどね、美味しいんだけどっていう感じでね、チャーシューが、もうこれちょっと絵的には見えないんですけど、炙りチャーシューなんですよ、
うん、
でそれがしっかり、漬け汁に使ってるので、その香ばしさは、漬け汁に移ってます。でその香ばしさが気になるのかなって思ってたんだけど、まあそんなでもない、基本炙りチャーシュー好きなので、
うん、
多少香ばしさがあってもっていう感じなんだけど、どうもね最後まで分からず、で、まあ、
何か違和感が、
そう美味しいんだけど、うん、何だろうっていうのをずっと考えながら全部食べた感じで、まあ一緒に、仕事してる人で一緒に食べれたんで、もう出た瞬間にどうでしたって聞いたら、いやすげえうまいと思って久々に当たりの店引いたって言ってました。
うん、うん、
なんか違和感あったんですけど、
違和感あった、
なんだろうっていう話をその人にも振ったんですけど、
うん、
いや美味しくなかったって言うから、いや
でもその人は大満足なんですよね、
う
ん、
そうちょっとハマったと思って、また来たいお店だねっていうお話でした。なんかね、なんて言うんだろう、普通にうまいんじゃないのね。だから多分この漬け汁はきっといろんな味が入ってると思う。それが僕がわからないだけで、ちょっと普通、またあこういう系かっていうんじゃない、ちょっと独特な系統だと思う。なのでお近くとの方はぜひ行っていただいて、シャープラージをつけて、これはこういううまさなんだっていう教えていただけると嬉しいですっていう。なので、まあ、また多分行くと思うんだけど、
うん、
また行ったらこのうまさの秘密をちょっと探っていきたいなと思います。
なんでしょうね、
うん、なんかねすごい不思議な感じでした。
はい、
まあ、ちょっとそのチャーシューが香ばしくて美味しかったのは単純にそうやってお伝えできるんですけど、この漬け汁のうまさをどう伝えたらいいのかがわからないっていう。まあ麺がちょっとあれかな、加水多めの麺のつけ麺が好みか好みじゃないかっていうのはあるかも。
おお、うん。
でもコシがあるし、すすり心地もよくっていう感じだったので、美味しかったのは美味しかったです。なのでちょっとこの漬け汁の謎を解いてくれる方募集中でございます。よろしくお願いします。
はい、
電車とかの人はねすごく行きやすいと思うので、 車もねちょっと駐車場が少し離れます。
あ、まあ駅の目の前なんですもんね、
う
ん、
なのでちょっと車で行くと、少し歩かないといけないかなっていう感じですが、まあでもねなんかここの宇野木駅の周りが住宅街、この駅の周りには多少お店はあるんですけど、
うん、
少し歩いたらもうすぐ住宅街みたいな感じなんで、と思ったんですが、意外とその住宅街に数台のパーキングがちょこちょこあるので、
うん
うん、多分普通に少し歩けば止められると思います。
なるほど、
っていう感じかな。ということでちょっとカンパチからちょっとそれますが、ちょっとカンパチいろいろ追っかけていきたいなと思っております。あ、で、そのカンパチの第1弾だったビッグさん、
うんうん、
この時も通ったんですけど結構混んでるのよ。
おお、人気なんですね。
中に行列ができてるほどではないんですけど、行く通るたびにこうちょっと気にして見るんですけど、お客さん入ってるんですよ、やっぱ人気店みたい。なのでぜひビッグのうまさを教えてくれる方も募集しておりますよろしくお願いします。はい、ということで私の方からは以上でございます。
はい、ありがとうございます。僕の方はぼちぼち出張が復活しているとはいえ、
うんうん、
イベントが中止になったりとかもやっぱりあり、
おうおう、
まあ増えたり減ったりな状況なんですけども、
うん、
そんな中大阪にちょっと行ってきました、
うん、いいな大阪。
大阪に行ったは行ったんですけど、
うん、
最終的な目的地は香川県です。
香川、
四国の香川。
香川、はいはいはい、
うん、あ、香川じゃないや、高知だ、もっと先だ。
おお、はい、
高知が目的地なんですけど、うん、山形仙台から高知に直行で行く便がなく、
うんうん、
で、まあ、仙台からその辺っつうともう広島とか、
うん、
その辺しかないので、
うんうん、
もうそれだったら大阪からレンタカーで行っちゃおうと、
うんうん、
いい機会だということで、時間をずらして行ってきました。時間にして3時ごろ、ちょうど昼営業が終わるぐらいの時間を狙って。
結構やばいよね、
そうですね、
なんかどうして休み、昼休みに入って食べれないとかいう、ちょっと
そう、人気のお店だともう早じまいしちゃうぐらいのタイミング、
結構危険な時間だ、
うんうん、なんですけども、もう最初から行く店は決めてたので直行しました、
うん、
大阪にある世界一暇なラーメン屋、
うん、なんか聞いたことある、うん、
うん、この、お店というかこの系列が、
うん、
人類みな麺類とか、
ほうほうほう、
なんかね、なんだったかな、結構面白い名前のお店、
うんうん、
にすごい人気のお店をいろいろやってるとこなんですよ、
うんうん、
クソ親父の最後の一振りだったかな、
ほうほうほう、
なんかねいろんな名前のお店やってるとこで、
うん、
その中の世界一暇なラーメン屋、
うん、
でここが、場所がオフィスビルの中にあるんですよ。
へえ。
で、本当ここ合ってんのかなって思いながら入り、
不安になるねこの、確かに見た目は、うん、
で人もいないわけですよ、
うんうんうん、
でエントラント入り、
うん、
まあ見たら2階にあるって書いてあるんで、うん、エスカレーターで2階に上り、
うんうん、
でも割と閑散としてるんですよね、
うんうん、
で2階に上ったら、まあお店がいくつかあって、
うん、
食べ物屋さんが、
はいはいはい、
まあ、そこはもう時間的にももう終わりの時間で、
ああそこそこ、
うん、本当これやってんのと思って、うん、そのお店のとこ行ったら、うん、ありました、世界一暇なラーメン屋、
うん、
でちょうど行列が切れた時間というか、
うんうんうん、
ちょうどそのまま入れるタイミングで、
よかったね、
うん、
うん、
で、お店の前でちょっと待ってたら、
うん、
店員のお姉さんが来まして、
うん、
体温を測らせてもらいますっていうので、
あ、はいはいはい、
まず体温を測ってで消毒してくださいっていうので、
うんうんうん、
で通されました。
うん、
もう結構徹底してる、
うんうん、
でカウンターの席だったんですけど、カウンターももちろんもう仕切りがしてあって、
一人一人の間に立てるよ、
ね、間にアクリルですね、
はいはいはいはい、
うん、でもともともう一席二席ぐらいあったのを多分なくして間隔取ってるんだろうなって感じ、うん、
なるほど、
でかなり徹底したコロナ対策をしてました、
うんうん
うん、でまあ初めてのお店なので、
うん、
もう何が何だか分からず、
うん、
でメニューを見たですよ、
うん、
でも写真も何もないんですよ。でメニュー見ると全部英語で、
お
ウィッチーズレッド、ウィッチってこれ魔女のことかな、
うんうんうん、
ウィッチのレッド、黒船、
うん、
キャプテンゴールド、
うん、
とかカンコドリとか
暇な店だからね、 なんかね、
そう暇なのかいっていう、
うんうんうん、
まあ、一応その商品名の下に説明は書いてあるんですけど、
うん、
いまいちビジュアルがわからない
だね、
うん、
ほうほうほう、
でもまあ左上の法則で言っとくかと、ウィッチーズレッド、
まあそうか、そうだね、左上にレッドなんだね、
うん、
なんかこのカンコドリがその暇なお店っていうお店の名前からすると、これが右左上にありそうなものか、
うん、
レッドが左上
でも見ると、うん、説明見るとレッドが必ずしも辛いっていうあれじゃないっぽいんですよね。辛いとか赤いっていうのが何も書いてなくて、
ほうほうほう、
これが一番ノーマルなのかなと。
なるほど。
で、ランチセットの時間だったので、豚丼200円
安
セット、
お
他も餃子なんかね、餃子が5個200円とか
安いね、
ランチセット安いんですよ。とあとビールのおつまみ的な、
うん、
チャーシューセットみたいなのは、まあ、1000円ぐらい大きいので1000円ぐらいでやったんですけど、
当てチャーシューになってるね、
これがね、これだけ写真載ってるんですけど、うん、これうまそうなんですよね。
そうだね、
うん、でまあウィッチーズレッド、
うん、
頼んできましたと、
はい、
ドーンと、
お
ー、これ
おこ
お器がおしゃれな
すごい
やつ、
すり鉢状、
すり鉢状のなんだろう、下に 円錐形というかなんつうか、
うんうん
うん、すごい不安定な丼、
はいはい、
うん、でまあ丼がでかい割には、
うん、
真ん中にちょびっと入ってる感じなので、
うんうんうん、
なんか少ないのかなっていうイメージを感じさせるビジュアル、
うんうん、はい、
でももう着丼の時点で香りがいいですよ。
へえ、
うん、
美味しい、
美味しい感じでちょっと食べてみたんですけど、うん、まあ、中太麺、
うん、
細麺とは言わない、ちょっとちょびっと太めぐらいの、
うん、
で食べてみましたけども、
お、なんか
これ、あのまずスープが、
うんうん、
あのもううまい、べらぼうにうまい。
へえ、
うん、ベースがね貝、貝系の出汁なんですよ。
すっきり系。
そう。
ほ
う
ほ
う、すっきりだけどやっぱなんかパンチはすごいあって。
へ
え。
うん。
この、ま、豚というかそっち系の動物系の香りも、うん、旨味もちゃんとあり。
うん、
で麺がねなんか中太なんですけどプチプチっと、
うんうん、
いい感じの歯ごたえで。
へえ。
丼がね、
うん、
すごい暑さを逃がさないのかな、これ。
おー、
ずーっと暑かったです、食べ終わるまで。
結構あれなのかな、肉厚の器なのかしら。
ああ、そうかもしれないですね。
うん、
うん、もうほんと食べ終わるまで暑くて、
へ、うん、逆に冷めちゃいそうな感じだけどね。
感じはしますけどね、
大きくこう外側が広がってる分高熱しそうなイメージがあるけど、まあ、
このラーメンが入ってるとこだけを見ると、
うんうん、
まあ、普通のラーメン丼と変わらないのかなっていうのも思ったりもしますけどね。いやでも熱々ですごいすごい美味しい、
このなんだ、全粒粉入りっぽい。
そう、全粒粉入りです
な、麺だよね、
うん、
美味しそうです、
うん、この麺も香りがあるというかね、すごい風味が良くて、
うん
うん、あっちゅう間にあっちゅう間でしたね。
その量はどうなんですか。
量が、うん、そう少なめだと思ったんですけど、うん、十分、
へえ、しっかりあるんだね、
う
ん、
まあ、山形ラーメンに比べると少ないですけど、
う
わ、 200g ちょいあるかないかなぐらいかな、うんうんうん、でもあの満足感はすごいあった、
うんうん、
のも、まあ、セットの豚丼を食ったからという、うん、ことなんでしょうが、
はい、
豚丼はチャーシューの端っこを炙って、
うん、
でこれ注文するときにキムチ乗りますけどって言われ、多分いらないって言えば乗らないタイプでしょうね、
苦手な人がね、
うん、これがまたうまいのよっていう、
ちょっと不揃いな、本当に端っこ使ってますなんだけど、
うん、
ちゃんとなんだろう、手間がかかって多分バーナーかなんかで炙ってるんやろ
う、ね、う
ん、
そうでしょうね、
出す前にね、
うん、
そこら辺が多分香ばなんか香ばしいんだろうなとかうまいんだろうなっていうのが伝わってくる感じだね、うん、
そうですね、
うん、
でこのおつまみチャーシューにあるこの低温調理チャーシュー、
うんうんうん、
これがね、まあ、このラーメンにも載ってるんですけど、
うん、
注文ごとに、スライスする感じ、
はいはい、
薄切りする機械あるじゃないですか、
スライサーね、
うん
うんうん、
あれで1枚ずつ注文ごとに切ってました、
へ
え、うん、いや美味しかった、
美味しそうだ、
このビルの雰囲気とは全く、あでもね、やっぱ店の中もおしゃれなんですよ、すごい、
お
ほんとこのまま夜までお酒飲んでいそうな、痛い感じ、
はいはいはい、
うん、
まあでも当てチャーシューっていうぐらいだから、
うん、
飲んでくださいっていうようなところはあるんだろうね、
うん、うん、まあでもご時世的にその食べ終わったらすぐ出ましょうみたいな感じの張り紙みたいなのもあったので、
うんうん、ああそうなんだ、
うん、その辺はささっと食べて出ました、
うんうん、でもあれだね、落ち着いたら、いや俺ほら普段飲まないからあれなんだけど、こういうチャーシューとかメンマをおつまみに飲むっていうのはどうなの？
いやありですよ、ありありのありですよ、
ありありのありなんだ、
うん、チャーシューなくてもいい、メンマだけでもメンマに白髪ネギ乗っけて、
うん、
ごまのかけて、
うん、
でちょっとチャーシューだれかけて、
ああなるほどね、
それだけでも
ほうほうほう、
それに味玉なんかあったらもう最高っすね、そしたらチャーシューも欲しくなるかな
欲しいんじゃんまあでもこういうのなんか、でもなんかラーメン屋でそのチャーシューメンマをつまみにっていうんじゃなくて、ちょっとあれだよね、チャーシュー自体がその低温調理だからっていうのもあるし、このデザイン的なものもあるのかもしれないけど、ちょっとこじゃれた、
こじゃれてますね、
うん、当てって書いてあるけど、なんか、
うん、
アペタイザーとかさ、なんかそんな感じのあれが似合いそうな、
うん、
見た目な感じでございますが、う
ん、多分ビールもね、いろんなビール揃えてるんですよ、
うんうんうん、
まあ、じっくりは見なかったですけど、
うん、
クラフトビールとかいろいろある感じだったので、うん、まあお近くの方はゆっくり飲まれてもいいんじゃないかと、
うんうん、
思います。
なるほど、
はい、
はい、
でその日3時頃それ食べて、
うん、
で高知に朝の4時ぐらいに入る予定だったんですよ。
おうおう、
なので逆算して、まあ、大阪を夜中12時前ぐらいに出ようかなと、
はいはいはい、
なのでそこからちょっとネットカフェ行って仮眠取って、
うん、
で夜の12時前に出ようかなという時に小腹が空きまして、
うん、
走っていたところ見かけました、うん、お店、
うん、
ラーメンスタンド R&R、
これはじゃあ見かけて入ったパターン、
ね、若干調べました。
ああなるほど、
うん、調べて近くにあるねっていうので行った、
うんうんうん、
これ R&R が何の略なのかは分からないんですけども、
うん、
行きました、
はい、
で全くこれも前情報なしに行ったので左上、
うん、
左上はでもね、極濃鶏白湯、
ほうほうほうほう、
もういきなりなんか極濃なんですよ、
なんかもうがっつりな感じ、
で
も、
うん、
上にそこら辺が溜まってるからそこら辺が推しなんだろうね、
うん、
うん、
多分鶏がベースの鶏が売りの店なんだろうなと、
うんうんうん、
でここがね多分朝方までやってるんですよこの店、
へ
ー、そういう店でこの極濃系って珍しいなと、
うんうんうん、
割と仕込みが大変なスープなので、
あそうなんだ、
うん、食いのってそういうのを、うん、朝方までやるのは結構大変だろうなとは思うんですが、はい、お店のところにも書いてました、う
ん、はい、
通常の鶏ラーメンの18倍以上の鶏を使用、
うん、へえ、
で強火で10時間煮込んで、うん、10時間煮込むっていうのはやっぱり結構大変だろうなと思うわけですが、来ましたドンと、
うん、
もうあれですよ、あのスープがスープじゃないっつうか、
あ
ポタージュを超えてる感じ。
天一とか
天一よりも だいぶ濃いです。
あ、そうなんだ、
うん、
へ
もうザラザラというザラザラじゃないか、もうボタボタボタっと落ちる感じ。
へ
え、うん、で、着丼と同時に、
うん、
タレも出てきまして、
ほう、
まあ、味薄かったらこれかけてねと、
ほう、
椎茸と昆布の特製タレ、
へ
え、うん、来ました。まずそれかけないで食べました、
うんうん、
で割と太麺。
あ、本当だ。
でもうスープの濃さと相まって持ち上げるのが結構大変なんですよね。
なるほどね、
うん、
うんうん、
でもうもたりもたりとした感じを食べましたけど、まあ濃厚、
お、
うん、でそんなにしつこい感じはなくて、
うん、
鶏だからっていうのもあるんでしょうけど、はわりかしあっさりとしてるけど、
うん、
すごいどっしりくる、
うんうん
うん。でこの試しにタレをかけてみたんですけど、
はいはい、
タレはかけなくてもいいかなって感じの、しっかりとした、
うんうんうん
うん、これをね夜中の12時以降に食べるのはなかなかの
つわものだね、
うん、チャレンジングな感じはありますけど、あ、まあ、周りでも結構お客さんいたんですよ。
へ
カウンターがね10席15席ぐらい、
うんうん、
だけど割ともうほぼほぼ埋まってる感じ。
へ、
うん、
で12時過ぎでしょ。
うん、
へえ、
でみんなそのごく、濃い系のつけ麺だったりとかを頼んでましたね。
へえ、そっか、これのこのドロッとした感じのつけ麺もちょっと気になるね。美味しそうかな。
うん、
いやでもこのガチとか天一みたいなの好きなの。でも天一とかってこんな感じで食べるとさ12時ぐらいとか結構来るでしょ、
うん、来るでしょ。
これも来そう、
これもまあ来そうですけど、でも そこまでねしつこくない感じでしたよ。
そこなんか、うん、裏技的な何かがあるのかしら
ね、
うん、
あ、そうだ、今の話で思い出しましたけど、
うん、
新宿2丁目のガチ、
はい、
お店変わったんですね。
いや知らない。そうな
ん、なくなったんですね。
あらら。
でなんかバーガー、同じ系列の運営で、
うん、
バーガーラーメンみたいなお店に変わって、
ほほ、
でも割と人気だったらしいんですけど、なんか契約上の何かで大家さんと揉めて、
ほほ、
今どうなってるか分かんないんですけど、なんか揉めてるらしいですよ。
あらら、
うん、
そうなの。
ということでガチはもうないらしいです。
ああそうなのか。
最近行ってないから分かんなかったけど。
へえ、フライドチキンラーメン食べなかったな。
うん、モモさんが好きな。
そうなんだ、
うん、でした。
はい、
はい、で、無事高知県行きまして、
はい、
お仕事終わりまして大阪の、
はい、
辛いので有名なお店に行きたかったんですよ。
ほうほう、
これラーメン関係なしにね、
うんうん、
ギロチンってお店があるんですけど。
あ、なんか聞いたことあるぞ、
うんうん、このチャーハンが、
うん、
もう鬼のように辛いと、
うん、
ま、もう作る人もガスマスクつけて作る店、
うんうん、
が夜中の3時4時までやってるって書いてあったので
そんなとんがったのがそんな時間までやって
る。そう、もう本当居酒屋なんですよね。
ああ、
うん、これは行くべということで行ったんですけども、
うん、
この今のご時世で時短営業だったらしくて、
うん、ああはいはいはい、
うん、12時で閉めちゃったんですよ。
ほうほうほう。
でちょうど12時過ぎぐらいに着いたので、
うん、
あもう行けねえやと、
うん、
この食べたかった欲をどこで満たせばいいのよと、
うん、
でももうラーメン屋なんて閉めてるし、
うんうんうんうん、
辛いもの屋なんて閉まってるし、
うん、
待ったなと、そこで Google マップを開いたところ、うん、近所にキングエモンが ありまして
行きましたか。
キングエモン 遅くまでやってるんですね、2時ぐらいまで来ました。まあ本当はね、あの前を通るだけで、
うん、
食べる気はなかったんです、
うん、
でも、
うん、
これの大阪ブラックの写真を見たら、
うん、
麺がね、
うん、
あの大好きな麺だったんですよ。
あの
平打ちっぽい、
ちょっと平打ち入ったね、
うん、あこれ見たら、あ食べなきゃと思って吸い込まれるように、
あ
食べてきました。これ何回目だろう、結構食べてます僕ここで
忘れてた回も含めてね、
うん、
行ってたわここっていう、
行ってたわっていうのも含め、
うん
うん、この麺大好き、
へえ、
うん、美味しかったです。
美味しそうだし、このブラックナッツ油もうまそう、
うん
うん美味しそうだ、
うん、食べるつもりはなかったけど食べましたと、
はい、
で、次の日帰る日です。まあまあ仕方ないですよ、その飛行機もうないですからね、この時間。
あ、まあまあそうだね、
もう次の日に帰る、次の日の昼過ぎの便だったので、
うん、
まあちょっと昼飯でも食べて帰ろうかなと、
うん、
そしたらまあね、探しちゃいますよねラー的なお店を、
うんうん、
ただね、ちょうどなんか定休日が重なる感じがあって、なんか狙ってた店がみんな休みで、でブラブラしてたらちょうどもう開店の時間ですよ、
うんうん、
11時ちょい前、
うん、
あどこにしようかなと思ってたら通りかかりました、うん、ラーメン人生ジェット、
ここまた変わった名前の、
はい、うん、でもここねも結構有名店で、
うん、
僕も何回行くかな、前2回ぐらい行ったことがある、
ほうほう、
ここの系列店もラーメン人生ジェット600だったかな、
ほうほう、
うん、行ったことあるんですけど、うん、鶏の濃厚なラーメンが人気のお店です。
これはじゃあ3時に食ったのに近い感じですか。
そう、もともとはそれが売りの店なんですけども、まあどれにしようかなと、
うん、
もう今回は左上で行こうと、
こう
醤油チャーシュー麺、
こう、
うん、を頼みました、
うん
うん、で僕前来た時もね、多分鶏系を食べてるので、
うんうんうん、
の鶏、この醤油系は初めて、
うん、
で来ましたけども、うん、ここのお店でも体温を測られて、
うん、ほうほう
ですね、ちゃんとしてますねみんな、
うん、
で仕切りもありました、
うん、
でうまいこと1巡目でお店に入れて食べてまいりました、
うんうん、
醤油チャーシュー麺数量限定、
あ限定なの、
うん、チャーシューが限定なのかな、
お
うん、ドンと、
ああれだね、バラ系とロース系と、
そうですね、
乗ってる感じか、
うん、
はいはい、
特製チャーシューのだからそうなのかな、
うんうんうん、
えま、麺これの映ってないんですけど、ちょい不当のちょい中太麺、
うんうんうん
うん、で食べてきましたけども、
うん、
これ醤油でもやっぱり鶏がすごい強い、
へ、
うん、鶏のうまみ風味がすごい出てる、
あそういう醤油食いて、
うん、まろやかな、うん、あの尖ってない醤油ラーメン、で中太麺も結構なボリュームあったんじゃないかなこれ、ご飯とか頼まずにもう満足な、
はい、
美味しさも美味しいし、
うんうん
うん、
まあ、麺がこの、ま、手前の真ん中いっちゃろーっと見えてるけど、
うんうんうん、
ちょっとやっぱこのイメージからすると少し太いイメージがある、ね、
そうですね、うん、この醤油もビジュアルからしては太めかな、
うんうん
うん、いやでもうまいっすわやっぱね、大阪はいろいろと美味しいですね、美味しいお店が多いですけど、うん、駐車場が高いまあ東京もそうですけど
そうだね、
うん、これラーメン食べるのに30分車止めて500円だったかな、
ああそうだ、
まあラーメンぐらいするねっていう、
そうだね、
うん、
まあまあそうなっちゃうかな、
うん、あでも美味しかったので、
うんうん、
よしとします。
いやなんかあれだね、やっぱりこう中継始まると、中継じゃないか、取材始まると大満喫する感じだよね、
うん、そうですね。でもまあ一応ね、そのやっぱり密にならないっていうのを 一応考えつつ、
うんうんうん、時間帯、
混まない時間帯、混まない店っていうのは一応考えつつやってはいますけど、うん、せっかく行ったらね、
うん、いやそれ考えながらやってこの感じだったらすごいよね素晴らしい。
若干この最後のジェットなんかは行列に並んじゃったので、
あ、
うん、まあまあまあそこはちょっとあれですけど、マスクをね、うん、マスクをいっぱいしましたので
、うん、まあまあね、気をつけ
て。夜の店には行ってないですよ。でも
そうなの、
我慢しましたよ今回も
我慢してんだ、
うん、我慢しないと行っちゃいますから
行っちゃうんだね、
はい
はい。まあこのオフィスビルでラーメンを食べたかと思えば最後はそんなお話で、
はい、
はい、取材の出張ラーメンの紹介でございました。ありがとうございます、
はい。
まあ、いいねやっぱ、まあ、これがもうちょっとね気軽にこう気にせず、
そうですね、
特にねその取材が終わった後の日程の中でもう好きなだけ食ったるぞみたいな、
うん、飲んで食ってみたいなのはしたいですけどね、
早くできるという
感じ
でございますが、
うん、
もうちょっとね、まあ、でも気をつけながら、まあ、楽しめるところは楽しんでいきましょうと、
はい、
いうことでございます。でシャープラジオの方に行きましょうか。はい、今週は4月12日のくまさんからです。
はい、
職場が近所でよかった、うん、不要不急の外出自粛的にっていうことで、まあ近所だからねっていう、
うん、
移転直前東十条営業4月13日までの麺どころ本田屋さんにて二郎リスペクトラーメンミニ、
うん、
野菜少なめ、ニンニク油増しプラス別皿油、二郎系はあまり行かないので二郎系としてどうなのか分かりませんが、純粋にまた食べたいと思え楽しめました。
確かに熊さんはあんま二郎系食べてるイメージないですけどね。
うん、そうね、うん、いや、
あ、その後どうですか二郎ブームは。
まあ、継続中ですけど、でも食べ
継続中です
食べたい気持ちはずっと継続しているんですが、うん、食べれてないかな。
あ、
なのでもうちょっとこうすると我慢できずにあのセブンのわしわし麺でいいかみたいになっちゃいそうな、そろそろっていう感じなので、今日のこの収録で二郎系があまり出てこないことを祈っているんです
が、いやこれでもうまそうですね、ションダさんの
一発目からうまそうだこれ、うん、
ミニとはいえ、
ミニとはいえ
やっぱなかなボリューム、
この麺がまたやっぱりうまそうだな、
うん、
この麺リフト相変わらずうまいし、
うまいっすね、
光ってるしこの縮れ具合と、うん、あとこの別皿のこれが別皿油ってあるの、
この油増し、あーでももうメニューに書いてあるんだ、
うんうんうん、
別皿豚カツ入り味付き油50円、
50円でこれちょっとトッピングできるなら試してみたいって思った、
うん、試すにはいいですね、50円って、
うん、やっちゃうね、
うん、
どうなんだろう、これ乗っかったらかなり強力になりそうな気がしますが、
うん、
やべえ超腹減ってきたこれでも通常ニンニク入んないんだね、あのさっきのキムチじゃないけどさ、デフォが入ってるイメージなんだよね、うん、入るけど大丈夫ですか、はいはい、って聞かれる、あ、
本当だ、入りませんって書いてますね、
なので言うと入れてくれるんだけどってことなのかな、
うん、
はい、ありがとうございます。いやこれ美味しそうです。まこちゃんのコロナ、
はい、
これひろたさんのやつ、
うわ、ひろたさんのコロナで自粛営業自粛する直前前の日かなの、本当これも二郎系ですね、
おお、
地位系のやつに辛味を2つプラスしてくれと、
ほう、
辛味トッピングってのが食券であるんですけど、それを2つ買って、うん、辛くしてもらったところ、もう唐辛子が全部水分を吸いましてぬたぬたになりました、もちゃもちゃになりました、これはやらない方が良かったかなっていうのは
これちなみに、1枚だった時にこれなんか2種類粗挽きのと はいはい、細かいのがあるんですけど、これがそれぞれっていうんじゃなくて量が
少ない、
単純に倍になってるのか、倍、
うん、
まあでも1枚でも2種類は乗るんだね。
そうですね、乗ります。
いやでもなんかがっつりすごそうだね。
いやーすごいですよ。
てか
まあこのベースもね結構パンチあるから、
そうこのベースがすげえなと思って、うん、このもう赤いのがちょっとちょばい、これは別の食べ物になってるような気がする。
なってますね。ちょっとやりすぎたかなって感じはします、
うん、いや
また食べたい。あでももう食べれるんだこれは。
あやってるのね、
お店やってますから、
いや広田さんも行きたいです。
はい、
であ
また僕だ、うん、これ仙台のお店、
うん、
仙台のマカイラーメン月光っていうお店があるんですけど、これ結構ラジオで何回か紹介してるお店、そこのまあ系列店というか2号店というか、中華そば、暗黒中華そば雷電
すごいな。
まあこのお店なんかね、そのオーナーが結構面白い方で、お店の名前もメニューもいろいろぶっ飛んでるんですけど、このメニューの名前がナショナルニボグラフィック
なるほどね、
じゃなかったかな、ニボ、煮干しがすごい濃いやつです。
セメント系まではいかないけど、
セメントまでいかない
ぐらいの感じ、
うん、で麺がもう太麺を もみ、
おお、
うん、すごい揉んでる感じ、ジジレの、
うんうん
うん、まあでもセメントじゃないと言いましたけども、なかなか の、うん、あの重量感ですよこれ。
そう、
うん、ここもう一個看板メニューがあって、昔ながらの中華そばっていうだったかな、うん、ちょっとメニューの名前忘れましたけど、うん、醤油ラーメンの上にとろろ昆布
が乗ってて、
はいはいはい、梅が乗ってて、
梅
っていうビジュアルで結構ね、おしゃれなビジュアルというか、
ほうほう、
うん、いい感じの中華そばがあるんですけど、
へ
そっちがねもうそっちもうまいんですよ。
へ
え、うん、アミノ酸の暴力って言ってましたけど、うん、
なるほどね、
うまみがすごいので、
ほうほう、
まあ、ちょっと仙台の中心地からはちょっと外れてるんですけど、
ほうほう、
うん、行ける足がある方はぜひ行っていただきたい。
へ
え、うん、
でもとろろ昆布ってラーメンにって珍しいね。
そうですね、いやでもうまいですよ、そのもう一個の方も。
へ
え、うん、
はい、ということ
で、はい、
ぜひ行ける方はチャンスしてください。で、4月16日のくまさん、
はい、
これなんていうの、
我慢、うん、
我慢の家、
我慢の家ら、
あっていうことか、おうち、うん、おうちらをしたってことか。
そうですね、
ってことで初めて2回目の、煮込みラーメン、これは当然だけど麺が伸びづらく最後まで食感を保っているのが良い、
うん、
具はキャベツと鶏肉と、卵だけで十分うまかった。このスープでお鍋をして締めに麺を入れてもいいかも、最後まで熱々だけどこれからの季節は辛いねまあ気に入りました。まあでも暑い時にやるっていうのもありなような気がする、
うん、もう汗かく前提でね、
うんうんうん、でも確かにこの煮込みラーメン、そうか、普通にこれでいいんだね。
うん、もうこのスープで鍋作って
食べちゃうわってね、
うん、で締めにラーメン入れれば、
なんとなく鍋をやらなきゃいけないっていう、
うんうんうん、
強い子のミロ的な理論で手を出していなかったんですが、
うん、
これならありかも。
ありですね、
うんうん、美味しそうだわ、
うん
うん、
ボリュームはさすがにありますけどね、これ一人で食うと。
あ、4人前か、
うん、
まあ、2人前2回分って書いてあるから、
うん、
2人前なら余裕でしょう。
あ、
まあ2回食べればっていう。まあでも本当にこういう、まあ、鍋っていう、何だろう、仰々しくしなくても、ね、ちょっと野菜とお肉入れてラーメンって思って食べちゃえばありかも。
うん、でもこれ麺細めに見えるけど伸びにくいんですよね、こういうやつって
ね。そうだね、
不思議、
プリプリしてるのかなっていう気がして、うん、これ伸びない麺意外と美味しいんだよね。
美味しいですね、うん、
っていうのでちょっと気になります。ありがとうございます、うん、でまこちゃんのお弁当が
また広田ですね、これ
あって、4月19日の青地さんが、あ、チャーハンだ、チャーハン部が来た。このやばい時にチャーハン部、なんか腕上げてる感じだな青地さん。
自宅チャーハンですねこれ。
自宅チャーハンね、あ
の、うん、卵いい感じに、うん、いいじゃないですか、
うん、ね、美味しそう。いやこれいい、ビジュアル的にはもうなんか全然お店で出せそうな感じですよ。
うん、
はい、なんかメキメキ腕を上げてるので、上げてくれると嬉しいです。で、19日、無双庵さんはこれ紹介して
くれた、これ紹介しました。テイクアウトですね。
で、あ、そうだよ。ツルフィンの GK、豚山さん、うん、行けばいいんだ。
もうこれはできたのか？
もうやってる、オープンしてて、アクリル板設置してるのを外から見かけたので、
うん、
もうちらちらお客さんも入ってるところは見たので、そうだここに行けば食べれるじゃん、
うん、
近くにあったよっていうことで、うん、ちょっと気になっております、で4月20日のこれは春馬さん、
これも紹介してますね、テイクアウト、ね、もうこの辺はもうテイクアウト真っ最中って感じですね。
ああ、その頃か。
4月後半。
うんうん、まこちゃんのキッチンドランカーがあり。
ああ、あり。はい。
4月24日のカリエンさん。
はい。
いわき市、豚骨屋さんの家次郎。
お、また次郎。また次郎来ましたよ。
片目濃い目。家と地のいいとこ取り。わ、ちょっと気になるじゃない。油がうまい。野菜とスープのハーモニーが良い、替え玉までペロ、そうか、替え玉、え、でも家系だ、家系でも二郎系でも替え玉って聞かないけど、そんなのができるのか、うん、いや超、
まあでも店が豚骨屋さんですからね、替え玉はできちゃうのかしら
っていうことなのかしら、
うん、
いやすごい、これはやばい、ありがとうございます。いやなんか二郎系が出てくる、
なんか続きましたね、
出てくる出てくるみたいな、私のがチラチラありの4月26日、佐々木さん、
はい、
誕生日に食べた上海ラーメン、
うん、
相変わらず渋沢近辺、650円、油が染みるし辛くてうま、
おお辛そう、
うわうまそうだ、
あ台湾ラーメンっぽい、
っていうか誕生日おめでとうございます、
おめでとうございます、もう前の話ですけど
もう何ヶ月前だよって話です
ね
え、はい、これ美味しそう、
上海ラーメン、ね、
いやこれなんか絶対うまいでしょ、
うまいでしょ、ベースはでも塩なのかな、
あなのかな、本当だ、
うん、
この右端の方に、
そうそうそうそう、
かすかに、
うん、タンメンっぽいというか、あでも美味しいんじゃないですか、
これはちょっとこの肉味噌もうまそうだし、
うん、
おお650円は安くねえか、
安いですねしかも
っていうね、いやいいね、なんか美味しいとこいっぱいあって、いやちょっと攻めに行きましょう、
はい、
ということで、ありがとうございます。で4月27日のカリアンさん出た
わかめラーメンではない、
わかめラ
ーラ
ー麺がないねやつでございます、お弁当のお供に、
弁当と一緒にスープを
だったのかな、
うん、
っていう感じでございます。でマクオちゃんの無双庵さんが、これもさっきの
紹介してますね、
テイクアウトね、
はい、
どん兵衛のか、これなんかやっぱり今日あれだな、
なんか GK がね
チラチラやっぱ流行ってんじゃないの、そんなことない、うん、で4月29日のカリエンさんは北茨城市、
はい、
爆流麺さん、 うん、某インド系 YouTube でも時々出てきたお店、
某インド系、うん、
野菜増しで腹を満たしました。県外移動が強く自粛されている折、近所にラーメン屋さんがあってよかった。いや、近所に引っ越した、
ああそうですよね、
までですということでございます。
いやここ今日一のインパクトじゃないですかこれ。
すごい
高いですね。油乗ってるし、
てっぺんに油だしっていう、このチャーシューもっていうか、なんで今日限ってこう、
そうですね、今日はなかなか G の日でしたね。
G が、では、もう一つ
遅く
カリエンさんで、4月29日のカリエンさん、爆流麺さん補足、テイクアウトメニュー油そばは売り切れてたものの、今日から肉焼きそば開始とのことで、もちろんテイクアウト、こってりして太麺でうまいと、うわ
あ、これもなんかジジの香りがしますよ。麺太い
ね、この麺で焼きそば、
え、絶対うまいでしょこれ。
でしょ、テイクアウトできるって、いや、
やばいな、
これうまそうだな。
うん、あ、お腹鳴った今。
ちなみにもう23時回っております、
はい、お
ということで、
感じですね、
今週もお届けしました。なんでこの G 食べれてなくて、こう欲求が高まっているところに追い打ちをかけるようなこのシャープラジオ、
ね、
やっぱりこのハッシュタグ怖えっていうことで、
うん、
ということでハッシュタグ、まあ、ぜひご活用いただきたいんですが、番組宛て用のメールフォームができました。
お、
今までそれぞれ、メールアドレスか、まあ、このハッシュタグ使っていただいてきたんですが、まあ、メールフォーム、各番組ごとに専用のメールフォーム設置をし始めておりますので、この週刊ラジオの方ももうすでにできて設置済みでございます、
うん、
ということで、まあ、普通のお便りと募集ネタ、おすすめ二郎系のお店、
うん、
と、まあ、その他ということで、送っていただけるようになっております。
これはスクランブルのホームページ行けば、
はい、あるトップページと、このラジオのバックナンバーページにもリンクがありますので、そちらの方からピュピュッと入っていただいて、で、このカテゴリーはなんか募集ネタが増えたりすると思いますので、その時々でうまく使っていただいて、ぜひお送りいただけると嬉しいです。ということで、あ、やばい、今日お腹空いちゃったっていう、お届けしました。週刊ラジオ151回お届けしましたのは半助と
マコでした。
ではまた次回。
次回。